安倍のを守る頼れるボランティア、いつ起こるかわからない大地震、大切な人を守り、自分たちの町、安倍のを守る頼れるボランティアの人たちのご紹介です。二次元コードが掲載されています。安倍の区防災で検索。問い合わせ先、区役所市民協同2階23番、電話6622-9787、ファックス 6621-1412。災害に立ち向かうボランティア、地域防災リーダー。地域防災リーダーとは、地震、風水害などの災害発生時に、地域の自助、共助によって被害を防止、軽減するため、町会を中心に災害対応を担う自主防災組織の要として、災害時の初期対応にあたるボランティアです。区内では358名、令和6年4月の地域防災リーダーが消防署の指導のもと、初期消火訓練や救出救護訓練などを行い、災害時に備えています。関心のある方は、区役所かお住まいの地域の会館に問い合わせください。写真が3枚掲載されています。防火訓練の様子の写真が2枚、地域防災リーダーの隊長の皆さんの写真です。写真終わり。各地域で活動する地域防災リーダー隊長などに集まっていただき、やりがいや苦労などについて話をしていただきました。ボランティアである地域防災リーダーとしての思いや決意。丸山地区、田辺さん、町会活動の行き着くところは防災、命を守るだと思っている。災害時の地域の死者ゼロを目指す中で、個人的にはボランティアというより使命ぐらいの気持ち。常盤地区、松尾さん、私の災害の原点は阪神淡路大震災。自分の家族をまず守りたいというのがきっかけ。そこから周りの人を守る共助へとつながっていけばいいという思いで、防災リーダーをやっている。ふみるさと地域、奥田さん、リーダー隊長として責任感や他のリーダーのまとめ役としての自覚も生まれ、防災士資格を取得、いろいろな知識も得たので、少しでも災害時にリーダーシップを発揮できる存在になりたいという思いがある。長池地区、荒木さん、自分一人では何もできないので、できるだけリーダー全員で何でも一緒にやっていけるようにしてきた。人に教えるためには自分も勉強しないといけないので、みんなで進めていくことを心がけている。王子地区、福永さん、昼間に若手は地域にいないことが多い。そういった意味で、若手も女性もベテランもみんな大切な人材、いろいろな人材を生かしていけるのが町会のいいところ。安倍の地区、出雲さん、リーダー隊長歴は8年、道ですれ違った知人が自分のことをリーダー隊長で、リーダー隊長とは何だというようなことを子供に教えていた。防災意識の向上はこういうところが原点だと思う。何度も訓練に参加し、ボロボロになっている防災リーダーの制服は自分の誇りでもある。金塚地区、三雲さん、金塚はマンションしかないという特徴のある地域なので、マンションごとの防災意識を上げる必要がある。在宅避難など、実際の災害時の動きでリーダーが先頭に立てるよう、防災リーダーの学習会など啓蒙に取り組んでいる。皆さんそれぞれの意識や考えで防災リーダーとして活動されていますね。皆さんに共通するのは、大切な人を、町を守りたいという思いでしょうか。地域防災リーダーの課題や改善していきたいこと。安倍の地区、出雲さん、防災リーダーの課題について、京都大学防災研究チームと一緒に勉強会を通じ、 いろいろな角度から地域で検討、共有している。自分たちが気づかないことや課題がたくさんある。大地地区、上田さん。大地地域もやはり高齢化が問題だと思う。若い人にバトンタッチしてやってほしいと思うが、なかなか引き受けてくれないのが現状。しかし、縄城小学校の防災授業など、子どもたちの防災意識が上がるような取り組みも行われていることは、明るい材料かもしれない。文の里地区、奥田さん。防災リーダーの勧誘時、いろいろなことをやらなければいけないという負担感のある言い方ではなく、こんなスキルや技術が身につくというような言い回しがいいと思う。常盤地区、松尾さん。継続してやってもらうためには、防災リーダーの業務量のようなものをもう少し周知することが必要。高松地区、高橋さん。高齢化の課題はあるが、リーダーの中には若手もいるので、地域内のリーダーのつながりづくりが必要。何も知らずにリーダー対象になったが、逆にそんな状況でどこまで地域防災の力になれるだろうかと思ってやっており、LINE などの活用で求心力のある発信を強化して若い人を巻き込んでいきたい。阪南地区、川口さん。他の地域と同じく高齢化をどうしていくかは課題。阪南は避難所が阪南小学校だけなので、在宅避難や物資の不足などを考えておかないといけないと思っている。地域防災リーダーの高齢化と新たな担い手作りは各地域共通の課題ですね。LINE など SNS の活用でこの貴重なボランティアの活動を広く区民の皆様に知ってもらい、担い手の拡充につながるよう区役所も連携して取り組んでいきます。これからの地域防災リーダーの展望など、阿倍野地区、出雲さん。リーダーにはイマジネーションが必要。地震が来ても大阪は大丈夫と思ってる人もまだいる。災害の時にはどうなっているのか、地震、火災、避難、医療など災害時のことをイメージできる防災リーダーがいるかどうかが重要。丸山地区、田辺さん。危機感のない人の意識を変えていくのが我々地域防災に関わる者の役目の一つ。一人でも多く街中訓練などに来てもらって、防災、防災、防災と頭に植え付けてほしいと思っている。防災情報やうまくいった取り組み事例などを地域を超えて情報共有できるようになったらいいと思う。高松地区、高橋さん。当事者意識が高くないと成果が出ない。防災に対して当事者意識を高めていくために、街中訓練や防災情報のチラシの配布、地域防災リーダーの制度の拡散など、防災に関することに触れる機会をたくさん作ることで、当事者意識を刺激していきたい。文の里地区、奥田さん。高齢化や担い手不足の課題もあるが、個人的には防災リーダーや防災を知っている人が増えるような展開がいいと思う。高齢であっても何かの時に指示が出せるようなリーダーがたくさんいることは災害時に役立つと思う。防災リーダーのつながりづくりを進めていきたい。生命が丘地区、松尾さん。大地震が来たら自分のことだけでも大変だと思うので、そんな時にどこまで人が集まって動けるかというと、最後はやはり人と人との付き合いが力を発揮する。協会加入率は減っているが、助けに行くモチベーションは知っている人を助けたいということ。SNS もいいが、やはり生身の顔を合わせる関係を大切にしていきたい。常盤地区、松尾さん。各地域のリーダー隊長の横のつながりはもちろん、各地域を回って防災座談会をやっている。これまで開催の地域からは好評をいただいており、今後もこういったざっくばらんな場を少しずつでもやっていきたい。SNS も活用しつつですが、やはり町会など日頃のコミュニティや ご近所のつながりを持つことが、災害を乗り切る大きな助けになると思います。
7、8ページの続きです。災害を乗り切るボランティア、自主防災組織、アベノンが訓練にぜひ参加してね、と言っています。自主防災組織は、教会を中心とした災害時の共助や避難所の開設、運営を担う組織で、区内全10の地域で組織されています。災害時に小中学校などで開設する避難所運営や物資供給など、区災害対策本部との連絡調整など、災害後のいろいろな対応を担います。大災害に備えて、災害時避難所の開設訓練や、地域ごとに実施する街中防災訓練などを通じて、住民の防災意識向上にも取り組んでいます。各地域街中防災訓練予定、掲示板などでご確認ください。地域日程場所の順に読み上げます。10地域あります。1、高松未定。2、時は11月17日日曜、文の里中学校。3、金塚11月30日土曜、金塚小学校。4、文の里10月27日日曜、明城学院高等学校。5、王子10月20日日曜、名代小学校。6、丸山9月29日日曜、丸山小学校。7、長池未定。8、阿部の12月8日日曜、阿部の小学校。9、生命が丘11月24日日曜、生命が丘中央公園。10、阪南11月23日土曜、阪南小学校。なお、日程場所は予定であり、変更になることがあります。街中防災訓練の様子の写真が2枚あります。皆さんご存知ですか？災害ボランティアセンター。災害時には全国各地から被災者を支援しようと多くのボランティアが被災地に集まります。この貴重なボランティアの皆さんと支援を必要とする被災者とのマッチングを行い、ボランティアの支援がスムーズに行き届くよう調整するのが災害ボランティアセンターです。区社会福祉協議会が区民センター内に開設運営することになっており、災害発生時に速やかに災害ボランティアセンターを開設できるよう、職員が毎年訓練を行っています。災害ボランティアセンター開設訓練の様子の写真が1枚あります。災害時協力事業所店舗制度。大規模災害時に備え、地域の防災力を向上させる一環として、事業所や店舗の力をお借りする登録制の災害時協力事業所、店舗制度を定めています。災害時にご協力いただける事業所店舗は、現在区内21店舗です。引き続き、阿倍野区では、本制度にご登録いただける事業所、店舗様をお待ちしています。災害時協力事業所、 店舗一覧。小寺商店、株式会社奥村組、辻調理師専門学校、有限会社大誘導薬局、サイクルショップ中山商会、マック体操クラブ、ファミリーマート安倍の昭和町店、金吉金物、アートメゾンハリマ1および2、株式会社スミケン、なにわグリーン有限会社、KYK、有限会社ウェルネットケアステーション青い鳥、桃原モーターズ、大誘導鍼灸接骨院、有限会社三共工業、救護施設平和寮、坂口鍼灸整骨院、医療法人西村歯科医院、株式会社白鳳、ワンズ株式会社。二次元コードがあります。安倍野区災害時協力事業所で検索。災害時外国人支援ボランティアオンライン説明会無料。災害時の通訳翻訳や優しい日本語での支援に関心をお持ちの方にオンラインで説明会を開催します。日時10月9日水曜19時から19時30分場所オンラインカッコズームカッコ閉じ対象どなたでも申し込み公益財団法人大阪国際交流センターのホームページから。公益財団法人大阪国際交流センターでは災害時に円滑に外国人支援が行えるよう平時から災害時外国人支援ボランティアの育成をはじめ外国人住民への広報啓発などを実施しています。災害時外国人支援ボランティアは随時募集しています。二次元コードがあります。大阪国際交流センター外国人支援ボランティアで検索。問い合わせ先公益財団法人大阪国際交流センター、電話 677-3-8989、 ファックス 677-3-8421、 平日9時から19時同日祝日9時から17時30分もしものために知っておきましょう。備蓄していますか？豆知識、ローリングストック法。災害に備える。普段の生活で使用する。使用した分を買い足す。3点が矢印でサイクルのようにつながっている図があります。普段の食事に利用する缶詰やレトルト食品などを備蓄食料とし、普段の生活で使用した分だけを新しく買い足して、常に一定量の備えがある状態にしておく方法です。豆知識、用意しておくと良いもの。1、感染症対策として、マスク、消毒液、体温計を用意しておきましょう。2. 乳幼児や高齢者、 アレルギー症状を抱えている方など、個人や家庭の事情に合わせ、備えを検討しておくことも大切です。3、断水し、トイレが使えなくなる場合があるので、簡易トイレを用意しておきましょう。避難の判断、災害情報の入手先。テレビやラジオのほか、インターネットで避難の判断に関する災害情報を入手できます。3つの二次元コードがあります。1、大阪防災ネットで検索。2、大阪市危機管理室 X で検索。3、災害用伝言ダイヤル171で検索。豆知識、感染症流行時の分散避難。あらかじめ避難所以外に安全な場所をいくつか決めておくこと。在宅避難や知人宅等避難で感染症から身を守ることができます。風水害の場合の注意ポイント。1、風が強いときは無理して歩かない。強風で瓦や看板が飛んだり、街路樹などが倒れたりします。無理して歩かず、近くの頑丈な建物に避難しましょう。2、大雨のときは3階以上に避難。川などに近づかないようにし、避難情報が出れば速やかに建物の3階以上に避難しましょう。もしものために今始めよう。大阪防災アプリ。一目でわかる防災情報。迫る危険をあなたへお知らせ。二次元コードがあります。大阪市防災アプリで検索。近い将来発生すると言われる大地震を乗り切るためのいろいろな人たちの活動があります。大災害に備えて各ご家庭で水や食べ物などいざという時の備えを進めておきましょう。